おはようございます。今日もコーヒー飲んでますか？こんにちは、こんばんはの時間に聞いてくれているあなたもいかがお過ごしでしょうか？さて、この番組はコーヒー沼で泥遊びと言いまして、自称コーヒーインフルエンサーこと私翔平がコーヒーは楽しい、そして時には人生の役に立つというテーマのもとお送りしております。毎日15分くらいのコーヒー雑談バラエティラジオでございます。皆さんの今日のコーヒーがいつもよりちょっと美味しく感じてもらえたら嬉しいなと思って配信をしております。今日もどうぞよろしくお願いいたします。2日ほど空いてしまいました。すいません。はい、毎日やってるとは言いつつ、いや、ほぼ毎日配信でございますっていう形でね、いつも言い訳をさせていただいておりますけれども、今日も元気にやっていきたいと思います。いやね、忙しかったりとか体調があまりよろしくなかったりとか、することがある中で、こうやって喋ることによって生存確認ができるからありがたいです、嬉しいですって言ってくださる方がいらっしゃってね、いやいや本当に僕が生きてるかどうかなんてことをね、あなたの人生の中に入れてくださってる、そのね、気になる気がかりなことの一つとして入れてくださってるっていうのは本当にありがたいことですよね。なんて言ったらいいんだろうな。そこから例えば別にさ、お金が発生するとかね、利益がどうこうとかそういう話でもない、お互いに、どっちが損する得するの話でもない、ただこの人間関係として一ポッドキャスターである私とリスナーであるあなたが、こう、あ、今日翔平の配信ないな、どうなってるんだろうって気にかけてくださるわけでしょ。で、仮にあったとしてもよ、ね、1分2分かもしんないし5分かもしんないし、わかんないんだけれども、今日すいません、ちょっと調子悪いんで短めで終わります、バイバイって言ってやったとしても、あ、そうなんだ、翔平さん調子悪いんだ、頑張ってねぐらいの感じに思ってくれるわけじゃないですか。もうだってね、友達じゃん本当に僕結構誰とでも友達になれるタイプだと自負はしていますけれども、ね、こうやってリスナーさんとしてね、聞いてくださる方、特に、こう連絡をくださる方ね、 DM くださったりコメントくださったりする方なんかはね、会ったことないけれども僕としてはもう友達だと思ってますし、よかったら友達になってくださいそう、もうファミリーとは言いません。家族とかそういうのはまたちょっと違うかなって思ってるんで、その辺の話をするとめんどくさいんだけどいやでもね、ありがたいですよね、嬉しいですよね、こうやって声を通して、皆さんとお知り合いになれる、ポッドキャスト、あとボイシーとかスタンド FM とかやってますけれども、ね、本当にすごい、プラットフォームだなと思っております。声の力は素晴らしいですよ。はい、ということで今日もやっていきたいと思いますが、今日はね、実はこれ2回目なんですよ、収録をしてるのが、でね、なんで2回目かっていうと、今日本当は僕休みだったんです。で、休みだからゆっくり収録しようかなって思ってたんですけど、急遽出勤になりまして、それはうちのスタッフの、体調不良っていうか、体調不良とはちょっと違うんだけど、ちょっといろいろありまして、休まざるを得ない状況になってしまって、じゃあもうしょうがないから行かなきゃなってなったんですけどなったらなったで、今度は行ってみたら、あれ今日出勤しなくても大丈夫って連絡したよねみたいなこと言われて、上司に、いやいや来てないけど、ショートメッセージでね、いつも連絡をするんですけどね、あの人 LINE 持ってないから、はい、来てないんですよ、届いてないんですよ。だけど、いや送ったって言ってさ、スマホあっちのやつ見せてもらったらちゃんと送られてて、でも僕のところには届いてなくて、もうマジ意味が分かんないんですけど、でも年休がね今月中に使わなきゃいけない年休だから、今日と明日しかなくて、明日月末だから休めないじゃん、仕事いっぱいあるんで、だからじゃあもういいよ帰るよって言って、今帰ってきたあたりのね、帰ってきて、家の駐車場について2回目の収録をしているっていう、そういう状況でございます。はいいや何しようかな今日。本当はちょっと出かけていって、アウトドアコーヒーやりたいなって思ったんですよ。お外で、カセットコンロで湯を沸かし、そしてエオロプレスでコーヒーを入れるってキャンプみたいな遊びをね、どっかでしようと思ったんです。浜辺でもいいし、今日あんま天気良くないから海行ってもしょうがないんだけれども、どっかでしたいなって思ったんだけど、そんなことやってる暇はある、暇はある、急に休みになったから暇はあるんだけども、 あの朝から出かけて行ったわけでもないし、なんだったら宅急便が届くんですよね今日ね。もうあのいいや、今日休みにならなかったから時間変更しなくていいやってなっちゃってるんで、あの宅急便のお兄さん多分トラックに積んでると思うんですよね。だからまあなんかいなくなるのも申し訳ないなと思って、ちょっと今どうしようか思案しているところでございます。はい、そんなこんなで、今日はね何の話をしようかなと言いますと、カスフェス、カスフェス、いやもうこれまあいいか、タイトルにつけてるからいいか。そう、カスフェスをやろうと思ってね、何の話って思うでしょう。カスフェスって何、まあ、なんか大体なんか、なんとなく、あ、カスって言ったらあのカスのことかなって思い浮かべてくれる方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、コーヒーカスの話でございます。カスフェスやったら面白いんじゃないかなって話が昨日ちょっと持ち上がりまして、ちょっとそんな話をしていきたいかなと思います。それでは本編やってまいりましょう。この放送は歴史とか世界遺産とかを語るラジオ、友沢さんの提供でお送りします。はい、ということで、コーヒーカスをね再生しようぜとか、コーヒーカスをなんとかこうね地球環境にいいものというか、まあ負担のないように処理したいよねっていう話は何回も何回もしていると思うし、これはもうコーヒー屋さんのねめちゃくちゃ大きな課題となっていると思います。結局これってさ、コーヒーカスが土に戻るタイミングでねメタンガスが出てしまったり、あ違うか、カスの状態のまま放置するとメタンガスが出るのか、っていうことで、これものすごくこう地球環境に良くないんですね。まあ、メタンガスっていうのはいわゆる温室効果ガスと言われているもので、普通の CO2 の何倍も、この地球温暖化を進めると言われているのね。うん、だからあの人間が息をするとか、あと草花が、木とかそういう植物が光合成によって二酸化炭素を吸うレベルよりも高い基準で、温室効果を高めてしまうので、うん、でもそれさ、コーヒーとかさ、まあ、牛のゲップとかもそうなんだけどさ、そういう自然のものがね、吐き出してるってことはだよ。もともとはなんだろう、その森とか山とかがあればちゃんとその、なんだろうな、1匹の牛に対して、もしくはまあ1キロのコーヒーカスに対して、ね、何十本も木が植わってたりとかしたら、まあ、ちゃんとそこでオフセットできる、うん、カーボンオフセットっていう言葉がありますけど、うん、ちゃんとまあこうリセットできるよねっていうのが、まあ、多分これ自然の摂理だと思うんですよ、うん、ないものは生まれないから、うん、だけれどもこの温室効果ガスが出るだけ出てちゃんと回収されないような状態に、まあ、今人間がねこの何年もかけて環境を作り出してしまったっていうところにね結構大きな問題があるわけです、うん、で、その中でもコーヒーっていうのは、まあ、カフェラテとかで牛乳も使うし、そしてコーヒーのカスからも、メタンガスが発生するしよろしくないよねっていう話になってて、じゃあこれなんとかしなきゃいけないよねっていうところで、まあオーツミルクとかさ豆乳とかそういう代替乳って言われるような牛乳をそんなにたくさん使わない、まあ、もちろん牛さんはね生きてるからね、あの屠殺しようとかそういうわけではなくって、まあ、あんまり増やしすぎないようにしようとか、うん、他の方法で、コーヒーを楽しむことを考えたら、まあ、今のね、まあ、現代すでにこうこれから植林したりとかして山作ろうと思ってもめちゃくちゃ時間かかるわけじゃないですか、ね、そんなこと言ってる間に2050年には、温暖化が進んで今取れてるコーヒーの収穫量が3分の1になってしまうとかさ、そういう話があるわけですよ、うん、でそういうのを進めないために代替乳を使っていこうぜって話があったりとか、うん、するんだけれども、コーヒーカスの話ってなかなかフォーカスが当たらないじゃないですか。それはねしょうがないですよ、カスですものね、所詮カスですよちょっと語気強く言うと本当なんか悪い言葉使ってるみたいな感じになるけど、うん、まあでもねしょうがないと思うんです。人々が興味を持てないのはだってゴミだもん、カスって、うんね、海洋のゴミ問題だとか、まあ、そういうものにショックを受けてね、活動してる方とかはたくさんいらっしゃいますけれども、やっぱり多くの方ってねゴミにそんなに興味持たないですよ。だってゴミって出るじゃん、生活してたらしょうがないじゃんっていうふうに思っちゃうんだよね。だけどそのしょうがないをしょうがないのまま続けてたらやっぱり地球がどんどん壊れていくわけですね。で、僕らコーヒーの業界の人たちとしてみればコーヒーのせいでそうなったよねって言われるの嫌じゃんね。 なんやかんやみんながしょうがないしょうがないって言っててさ、で終わりがけになってさ、いやコーヒーのカスってそんなん出てたの、じゃあコーヒーなくてもよくない、コーヒー飲むやつが、そんだけじゃあ地球に負担かけてたくないって、俺そんなに飲まないしみたいな感じになったらすごい嫌じゃない、いやいやっていやいやいやいやってなるじゃん。まあツッコミどころ満載のことをあえて言ってみましたけれども、まあでもコーヒー屋さんとしてはコーヒー業界としてはそんなこと言わせたくないっていうネガティブな方向ももちろんあるし、これからもっともっと美味しいコーヒーを作っていきたいと思ってるんですね、思ってるんですねっていうか、そうなはずなんですよ、そういう人たちをいっぱい見てるので、コーヒー屋さんは美味しいコーヒーをみんなに届けたいと思ってるし、コーヒー生産者もやっぱりそういう風に思ってて、美味しいコーヒーができればさ、もっともっと人々がハッピーになると思うしさ、でまあなんていうの、世界の貿易取引額では石油に次いで2位の、このコーヒーなわけです。そんだけたくさん消費されてるコーヒーの中でも美味しいコーヒーとそうでないコーヒーがあったりとかします。でそうでないコーヒーがどうやったら美味しくなるかって言ったら、底上げです、品質の底上げ、例えば、その濃厚技術の発展だったりだとか、製品化する際の、精製ですね、生成のさせ方とか発酵のさせ方とかの技術が発展していくことによって、美味しいコーヒーっていうのはどんどんこう底上げされていきますね。あんまり美味しくないようなコーヒーでも、例えば最近だったらジュースにつけて発酵させる方法とかね、雑味とか苦味、まずい味みたいなものを隠すための発酵方法だったりとかも研究されてたりとかするので、そういうものがねもっと広まっていけばコーヒーの楽しみ方の幅もっと増えていきます。でももっと増えていったらどうなるかって言ったら、コーヒーの消費量をもっと増やそうぜ、美味しいコーヒーいっぱい出していこうぜっていう風になったらどうなるかって言ったら、どんどんどんどんカスが出るわけですよ、ね、家庭にもっと広めようぜっていう風になったらさ、企業はやってるかもしれないよ、カス再生の努力とかね。でも家庭に今度広がっていった時にさ、家庭の人たちどうする、そのカス捨てるでしょそのまんまゴミ箱に、生ゴミと一緒にするのかね、何らかの形で捨てるじゃないですか。コンポストが家にあるよって方はなかなかいらっしゃらないのでね。だけどまあ今後ご家庭にコンポストがもっとコンパクトな感じで置けるようになれるのかって、言ったら分かんないよ、今ちょっと陰粉だけどね、コンパクトなコンポストってね、ちょっとこれそういうラップとかできるんじゃないかなって思ったけどどうでもいいね、はい、でもさ、そこまでいくかどうかは分かんないけれども、そのカスに対しての興味は持ってほしいわけよ、これコーヒーカスってなんとか使えねえかなって、なんとかこれを自然に返す方法ないかなっていうことをさ、やっぱり一人一人が意識することによって、一人一人の、何お利口加減と言いましょうか、リテラシーですよね。リテラシーって言葉僕ね多用しすぎだからあんま使いたくないんですけど、なんか言い換えないかな、その知識だったりだとか感覚っていうものを身につけてほしいなって思った時に、やっぱりさ、どっかこう先陣切って B2C でね、 B2C って言葉もあんまり使いたくないんだけれどもついつい使ってしまう分かりやすいから僕にとっては分かりやすいからごめんなさい。皆さん分かってもらえますでしょうか。ビジネス to カスタマーですね、はい、要は、B2B っていうのはビジネスとビジネス、企業さん同士でのやり取りですけれども、B2C っていうのは企業さんからお客さんに向けての発信だったりだとかやり取り、というものですね。この、企業とか、コーヒー屋さんからお客さんに対してでもいいですよ。これは B2C のやり取りと言われますけれども、こういったところで01を作って、コーヒーカスに対して興味を持ってもらうようなことをやっていかなきゃいけない。発信活動はもちろんそうなんだけど、やっぱりリアルイベントがいいよね。だいぶコロナも収まってきたしね、実際に会ってもらう、体感してもらうってことをしないと人々の心に刺さらないんですよ。これはどうしてもコーヒーはさ、飲んでもらってからじゃないと、でコーヒーカスはやっぱ触ってもらわないとっていうところがあるので、例えばさ、コーヒーカスだったらさ、2煎目のコーヒーって意外とうまいんですよ、ね、コーヒーの出し殻で出したコーヒーって意外と美味しかったりとかするんです、これちょっと試してみたくないですか、家でなかなかやろうと思わないし、家でやってももしかしたら美味しく入らないかもしれません。雑味が多かったりだとかね、家にほらスペシャリティコーヒーが必ずあるお家っていうのもかなり少ないと思いますので、やっぱりそういうところはコーヒー屋さんが先陣切ってやっていくべきだと思うしね、じゃあこのコーヒー屋さんがコーヒーカスがいっぱい出ますよ、一般家庭で出るコーヒーカスの問題に対してもっと取り組みたい、発信をしていきたいよって思った時にさ、自分が持ってるコネクションでね、じゃあ服屋さんとか、紙の工場だったりとか、いろいろありますよ。コーヒーカスを使ってじゃあアートをするっていう人もいるかもしれないし、いろいろやり方はあるんだけれども、それは多分ね、個人がお客さん個人がやるのは難しくって、 やっぱりコーヒー屋さんとかそういうのを仕事に生業にしている人たちが取り組む、最初に取り組んでそれを引っ張っていく、それに同調してくださるお客さんたちを引っ張っていくっていうのが、まあ健全なあり方かなと思うんですよね。まあ、それをやろうと思った時に、僕はまあまあこういう発信活動をしてるから、多少たりとも影響力はあるよと聞いてくださってる方がいるわけですから、でそういった時にやっぱりお手伝いしたいなって思うわけです。でやっと本題に入るんですけどいや本題には入ってた、ずっと入ってたから、前置きが長かっただけでずっと本題には入ってたんだが、昨日、ちょっと急遽インスタライブに参加することになりまして、はい、SDGs クリエイターの、リカさん、ココルの代表ですね、僕が関わらせていただいているココルっていう株式会社の、代表のリカさんと、以前この番組にも出演してくださった留年コーヒーくんです、竹下亮くんという方がいらっしゃいまして、コーヒーカスを再生して名刺を作ったりだとか、ブックカバー作ったりとかしてるんだけど、彼が今クラファンをやっていて、このコーヒーカス入りのトートバッグっていうのを作ってます。そしてこれが今日までです。前にもちらっとだけ話したけどね、ちょっとあんまりいっぱい今回宣伝できなかったごめんねって言ってたんだけれども、まあそういう感じでそのお二人が話しているところに僕がちょっと飛び込みで入ることになって、なんか急に呼ばれたんですよね。何にも予定してなかったんで告知も何にもしてないんですけど、まあちょっと呼ばれておしゃべりをしまして、いろいろ話してるうちにカスフェスやろうぜって話になったんですね。はい、やっとここでカスフェスの名前が出てきましたが、カスフェスってどういうことって言ったらコーヒーカスでフェスをやろうぜって話なんですね。まあそのまんまですね。コーヒーフェスはあるじゃないですかね、ビールだったらオクトーバーフェストがあったりとか、コーヒーだったらグッドコーヒーフェストがあったりとか、そうやって皆さんにコーヒーを楽しんでもらったりとか、一堂にこうコーヒーの人たちが集まってやるものがあったりとかするんですけど、じゃあコーヒー貸すその後どうすんのって話なんですよ、ね、10月1日もうすぐ、コーヒーの日、国際コーヒーの日っていうのがありますけれども、この10月1日国際コーヒーの日はあるのにさ、なんで10月2日に国際コーヒー貸すの日はねえんだよって言ってカスの日も作ろうぜっていう話をしてるわけです今。カスの日を作ったらさ、きっとそのコーヒーの日に何かイベントがあった次の日にカスのイベントもできるじゃないですか。まあ一緒に抱き合わせてやっちゃってもいいと思うんだけどね、コーヒーカスの日やったらカスの日ってすげえ噛み方したな、カスの日をねやってもいいと思うし、こういうカスのためのイベントっていうのをやったら絶対面白いんじゃないって、今 SDGs とかかなり熱いですし、興味を持ってる方もたくさんいらっしゃるね、これはもうね興味の問題だと思うんですよ、好き嫌いの問題でもあると思うんですよ。だけどやっぱり僕はそういうコーヒーカス再生だったりとか SDGs だったりとか、地球環境にいいことをやっていたら気持ちいいと思うんですね。自分が気持ちよくなるんです、環境にはもちろんいいよ、もちろんいいけど、環境を良くするためにやってるのはためになってるなって思ってる自分が好きなんです僕の場合はね、でもそういう人多いんじゃないかな、だって誰かに強要することって難しいじゃないですか。これがもう絶対そうなんで、ルールなんで絶対やってくださいっていう風にやってるわけじゃなくって、僕は自分の意思で、地球と一緒に、いい環境で生きていきたいし、これからも子供たちに、いい環境というものを残していきたいと思ってるから、この環境に対する発信をしたりとかするわけで、コーヒーカスに対してもそういう風に思いがあるわけです、ね、でこういう思いとか、じゃあコーヒーカスが実際どんなところで、影響を出していて、まあ、カスだけじゃないよね、コーヒー業界がどんだけこう SDGs っていうか、環境破壊につながる部分があったりとか、逆にこの SDGs を推進するためにできていることとか、これから可能性があることっていうのはものすごくたくさんあるんだけれども、そんなのわざわざ知らないじゃない、コーヒーの業界じゃなかったら、そういうことを発信していく機会として、やっぱりリアルにちゃんとイベントをやるってめっちゃ大事だと思うんですね。でその中でこのカスフェスっていうね名前をつけて、やってたら面白いんじゃないか、カスフェス絶対やりたいよねって話に昨日なって、もう来年の5月にやろうぜって話になってます。近い日にちが近いやれんのかな来年の5月に。ちょっとこれねどこまでできるか分かんないんだけれどもね、小規模でもいいからまずはちょっとやってみて、少しでも多くの人に賛同してもらえるように、そして実際に転がしてみたら、どんどんこういうイベントとかもさ、良かったところ悪かったところを 見直して、大きくしていけると思うんですね、で、まあ、留年コーヒーくん、竹下くんのところだったらコーヒーカスの、名刺だったりとか、こう紙のバッグですよね、紙をラミネートして結構丈夫な感じにした、トートバッグだったりとかいろいろやってるわけです。じゃあ他にもコーヒーカス使えますよねっていう話になったら、まあ、海外の大きな会社さんとかだったらハスキーさんとかね、ハスクって言ってコーヒーの皮、薄皮の部分、シルバースキンと言われてる部分を織り交ぜた、コーヒーカップを作ってたりだったりとか、あとは何だろうな、 コーヒーカスを繊維にして、中国とかに工場ありますけど、はい、あの繊維にして服を作ったりとか靴を作ったりとかしてるところもありますし、僕マスクとかも持ってますけど、あとはバイオエタノールとかですよね、バイオエタノールとかバイオコークスっていうような燃料にするっていうことも可能となってまして、うん、まあ、こういったところで、まあ、コーヒーいろいろできることがある、コーヒーカスにできることがある、うん、っていうのはね、皆さんに知っていただきたいし、体験していただきたいっていうところで、まあ、各方面にさ、まあ、誰かが立ち上がってこれなんかやりませんかって言わないとやんないじゃん、うん、だからそれをもう僕らでやっちゃったらいいんじゃないかっていうことをね、昨日話してまして、うん、ちょっとこれ結構現実に起こりそうな気がしてますね。5月ぐらいに、まあ、スモールスタートして、できたら来年の10月1日にちょっと大きくちゃんとフェスって銘打ってやりたいなって思ってます。あ、10月1日ない、10月2日か。はい、10月1日がコーヒーの日なんで、翌日が10月2日カスの日っていうのをね、コーヒーカスの日っていうのを作ろうかって言って今留年くんと話しているところですけどもね、まあそうやって、ちょっと皆さんにも協力をしていただきながら、これをね拡散していきたい、ちょっと1年スパンの、プロジェクトになりますけれどもね、ちょっと楽しみにしていただければと思います。まあ、いずれはね、カスだけに赤坂サカスでやりたいなっていう話をしてて赤坂サカスか、アベノハルカスですね、西はアベノハルカスでやることになると思うので、はい、あのちょっと皆さんぜひねカスを応援していただければ、コーヒーカス、まあ、コーヒーカスに限らず、うん、お茶の出し柄でもいいし、あとなんだろう、カスって言ったら、あれか、野菜のね端切れとかね、果物の皮とかね、いろんなカスが存在すると思うんですけど、そういうのも含めて、はい、カスフェスやっていきたいかなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで今日のお話面白かったよと思っていただけた方、あ、やばい、もう20分も喋っちゃった、休みだからね、後ろがないからね、ついつい喋っちゃったよ。はい、そんな感じで終わっていきたいと思いますが、皆さんにとって、素晴らしい日となりますように。僕なんか今ちょっとあれだな、終わりの工場すごいぐちゃぐちゃになっちゃった。今日のお話が面白かった人は、番組の拡散、そして、フォロー、過去回もぜひ聞いてください。そして、皆さんにとって今日という日が素晴らしい日でありますように、うん、はい、噛んだね、今日という日が素晴らしい日でありますように、そして素敵なコーヒーと出会いますように。お相手はコーヒー沼の翔平でした。グダグダですいませんでした。次はどの声とつながりますか。